経営企画の泉と申します。よろしくお願いいたします。で、私の方からは牛久市第三次総合計画の後期基本計画についてご説明させていただきます。まずはじめに第三次総合計画は平成23年に策定しまして、目標年次を平成32年度までとし、10年間のまちづくりを推進していくものとなっております。計画の策定にあたりましては、策定の段階より市民の皆様の意見をですね、取り入れるということで、まちづくり協議会を立ち上げまして、多くの方のですね、意見や提言を反映させて策定いたしました。当計画は投資におけます最上位計画となるわけですが、総合計画の場合、前期と後期それぞれ5年にですね、分けまして、今回は下半期分の後期基本計画を策定いたしました。それでは後期基本計画をですね、基本計画を説明する前に前期の基本計画の実績をご説明いたします。まず前期の目標指標なんですけど、全部で79項目ほどございました。その中で達成率は 46% でした。目標指標の一部につきまして、平成28年の12月号のですね、広報誌の方でお知らせいたしましたが、ホームページ上では全ての項目について公表しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。ここで一部ですね、紹介させていただきます。まず公立小中学校の耐震化率、こちらにつきましては平成21年度実績で 78.1%、これに対しまして目標値を 100% と設定いたしました。27年度の実績では 98.5% と、わずかに未達成とはなっておりましたが、今年度ですね、最後の工事を行いまして 100% を達成する予定となっております。次にコミュニティバスの平均乗車人数につきましては、1月の、乗車数がですね、11,927人だったものが、24,270人に増加いたしました。牛久市が住みやすいと感じていると答えた市民の割合では 82.3% から 87.4% と増加しております。後期基本計画では未達成だった目標値を継続するだけではなくて大幅に見直しを行いまして、先ほど目標指標が79項目と申し上げましたが、今回は102項目まで増やしております。今後におきましても目標指標の進捗管理を行いまして、目標の達成に向けまして努めてまいります。それでは牛久市第三次総合計画におけますまちづくりの将来像についてご説明いたします。本計画のメインタイトルであります「笑顔があふれ安らぎのある町牛久」、サブタイトルを「美しい水辺と緑の自然に恵まれた環境の中で信頼を得る行政運営を目指し、暮らしやすく笑顔があふれる町づくり」としております。またこの将来像を実現するために市民、行政、民間の団体やですね、事業者など多様な主体がそれぞれの個性や強みを持ち寄ってまちづくりに取り組みまして、さらには新しいものやことを生み出していくといった共同競争のまちづくりを進めていることを目指しております。施策の大綱は牛久市第三次総合計画の10年間につきまして基本理念の7つの分野ごとに設定しております。まず第1章は、これは全ての人が安心して暮らし続けられる町、第2章は、豊かな心と文化を育む町、第3章は人と人との交流を作る町、第4章は安全快適な生活空間のあふれる町、第5章は自然と暮らしが共生する人に優しい、生き生きと魅力あふれる町、第6章は自然と暮らしが共生する人に優しい町、第7章はみんなの創意工夫で持続する町、後期基本計画におきましてはこの施策大綱に基づきまして現行施策の見直しや新規のですね、施策の導入を行っております。 それでは各章についてご説明いたします。まず第1章は、すべての人が安心して暮らし続ける場所としまして、子どもから高齢者、障害のあるなしに関わらず、すべての市民が心身ともに健康で幸せな生活を営んでいくことを目指した内容となっております。健康福祉に関する具体的な取り組み事例の一部としましては、こちらのですね、写真に出ているようなことが挙げられております。またこの他に新しい事業としましては、子どもの医療費助成の拡大において、対象年齢を高校生相当まで拡大することや、街中の防犯カメラの設置による地域防犯力の強化なども今回含まれております。次に第2章、教育の分野で豊かな心と文化を育む街としまして、心を重視した教育や教育環境の整備、こういったものをですね、学校での教育のほか、文化芸術活動やスポーツレクリエーション活動などを通して、すべての市民の多様な生涯学習活動を推進し、豊かな心と文化を育む街を目指した内容となっております。教育文化の具体的な取り組み事例としましては、こちらのスライドにあるようなものが挙げられております。また新しい事業としまして、日立の地区への中学校の新設や武道館の建設、情報通信教育の推進なども含まれております。第3章は、人と人との交流を作る街としまして、市民の皆様がみんなで話し合い、問題を共有できる場作りを進めながら、自らの地域を知り、愛する心を育むことで、人々の触れ合いがあふれる街を目指しております。市民交流の主な取り組み事例としましては、こちらのスライドにあるようなものが挙げられております。地域の課題や少子高齢化、市民ニーズの多様化に対応するため、市民参加のさまざまな事業に取り組んでおります。国際交流におきましては、今月の初めに友好都市のイタリアグレーヴェインキャンティへ2回目の市民が派遣を行っております。次に第4章、安全快適な生活空間のある街としまして、都市と自然のバランスの取れた調和なる土地利用のもと、本市ならではの安全快適便利で住む人に魅力のある街を目指す内容となっております。生活基盤の具体的な取り組み事例としまして、こういったものが挙げられております。また新しい取り組みとしましては、空き家バンクの活用による景観悪化の改善や、昨年度より日中の消防力の強化を目的にしまして、市役所の職員によります市役所消防隊を結成しております。第5章の生き生き魅力あふれる町としまして、投資の主要産業であります農業や商業、工業、観光を振興することで、地域の活力を充実させ、魅力あふれる町として都市機能の向上を目指しております。産業の具体的な取り組み事例としましては、こういったものが挙げられております。また昨年度につきましては、国の交付金を受けまして、こちらのですね、商工会青年分の主催によりますピザフェスタや、またシャトー神谷、こちらでのですね、プロジェクションマッピングなどを開催しまして、非常に多くの方にご来場いただいたこともございます。第6章の自然と暮らしが共生する人に優しい街としまして、ゴミの減量化や資源化など生活の足元から環境に優しい持続可能な社会の実現を目指しつつ、外山や水辺環境を保全し、資源循環型社会としてバイオマスタウンの構築を目指しております。自然環境の具体的な取り組み事例としましては、こういったものがですね、挙げられております。また今年度から市役所におきまして、ペレット炊きによる熱交換システムに切り替えておりまして、今まで冬のですね、こういったペレットストーブ、こういったものを活用してきたわけですが、今年度からは、冷房等にも活用しまして、年間を通してバイオマスタン構想のですね、展開に努めております。第7章のですね、みんなで創意工夫で持続する街としまして、行政、市民相互の情報のさらなる共有化や対象村との地域連携を図り、市民、行政、 事業者等の多様な主体がそれぞれ役割分担の下で共同のまちづくりを進めることを目指しております。行政運営の具体的な取り組み事例としましては、こちらにですね、挙げられているようなものがございますが、特にこの伊那市エリア広域バス、こちらにつきましては龍ヶ崎や、伊那市ですね、こういったところをですね、また広域バスとしまして今年の2月から来年の3月まで実証運行を行っております。現実的には今ですね、利用者が低い状態にございます。今後は利用者が前伸びないようですとですね、実証運行から本運行、こちらに移行するのがですね、ちょっと厳しい状況になります。もし皆様がですね、ご利用いただけるような機会がございましたら、ぜひともですね、ご利用いただければと思っております。本日説明しました資料のほかに、皆様のところに大事そば、こちらを配布させていただきましたので、後ほどですね、ご覧いただければと思います。以上、簡単ではございますが、第3次総合計画の基本計画の説明とさせていただきます。